こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。一瞬で心が整う色の心理学は、色彩専門家で日本ユニバーサルカラー協会代表理事の波良子が、日常で目にする色と心身の状態との関係を生活場面に引き寄せて解説する実用的な心理学健康法の新書である、2022年に青春出版社から刊行され、記載を単なる装飾や好みの問題ではなく、気分、集中、休息、人間関係、生活リズムに作用しうる環境要因として扱う、構成は色が心身へ影響する仕組み、自分の感情や性質を見直す色診断、メンタル不調への色使い、肝体を整える色使い、食べ物の色を含む色ストーリーへと進む。本書の目的は、特定の色を万能薬のように進めることではなく、仕事場、衣服、寝室、照明、食事といった身近な選択を通じて、現在の目的に合う視覚環境を設計する視点を与えることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、色は好みだけでなく、無意識の心理状態を左右する環境条件である本書の出発点は、人が色を意識的に評価する以前に、視覚情報として受け取った色が気分や身体感覚に影響しうるという考え方である。在宅勤務やスマートフォン利用が広がった生活では、画面、照明、壁、机周り、服装などから長時間にわたり色の刺激を受ける。そのため、落ち着かない、疲れやすい、仕事に取り掛かれないといった状態を、性格や意志の弱さだけに還元せず、周囲の視覚環境も点検する価値があると本書は示す。重要なのは、赤は常に悪い、青なら必ず眠れるといった単純な色の効能論ではない。同じ色でも、明るさ、鮮やかさ、面積、照明、用途、その人の経験によって受け止め方は変わる。色を生活改善の唯一の原因や治療法とみなすのではなく、比較的低コストで調整できる環境要因として位置づける点に、実用書としての現実性がある。心身の不調が強い場合には、専門的支援を優先しつつ、日々の空間を整える補助線として色を使うという読み方が適切である。次に、明度、彩度、色相を分けて捉え、感情への作用を単純化しない。本書を理解する際の基礎になるのは、色を宿命だけで判断しない視点である。色彩心理では一般に、明るさを示す明度、鮮やかさを示す彩度、赤を緑などの違いを示す色相が異なる印象に関わる。明るい色は軽快さや前向きさと、暗い色は重さや沈静と結びつけられやすい。鮮やかな色は注意を引き、活動性や緊張感を高めやすい一方、くすんだ色は刺激を抑えた印象を作る。さらに、暖色系は活動的暖かい印象、寒色系は静けさ涼しさの印象と関連付けられやすい。したがって、部屋を青にするだけでは設計として不十分であり、明るい水色なのか深く暗い青なのか、強い青なのか灰色がかった青なのかで受ける印象は変わる。本書が生活の色使いを扱う意義は、色相の象徴的意味を暗記させることよりも、明度、彩度、色相の組み合わせを目的に応じて考えさせる点にある。落ち着きが必要な場では刺激の総量を抑え、注意喚起が必要な箇所では鮮明な色を限定的に使うといった判断へつながる。さらに、マッピングカラーワークでその時点の感情と自己認識を可視化する。第1章の色診断は、選んだ色から人格を断定する性格テストとしてではなく、自分が今どのような色に惹かれ、何を避けているかを手がかりに、感情や状態を言語化する作業として読むのが有益である。人は疲労、緊張、期待、季節、生活環境の変化によって心地よいと感じる色が変わりうる。そこで、色の選択を記録し、配置や組み合わせを見ていくマッピングカラーワークは、曖昧な気分を外在化するための補助具になる。例えば、強い刺激のある色ばかりに目が向くのか、無彩色へ寄るのか、明るい色を選びにくいのかを眺めることで、休息や活力、安心感をどの程度求めているかを振り返る契機にはなる。ただし、色の好みから心理状態や性質を科学的に一義的に判定できるわけではない。文化的な連想、個人的記憶、流行、周囲の色との対比も選択を左右するからである。本書の方法の価値は、診断結果に従うことではなく、答えにくい今の自分の状態を観察し、区や空間の調整へつなげる自己点検の入り口にある。そして、仕事、勝負どころ、睡眠では、求める覚醒水準に合わせて色を使い分ける。本書は、色の知識を仕事の能率や重要な場面、睡眠環境といった具体的な課題へ接続する。ここでの核は、どの色が優れているかではなく、その場面で必要な覚醒水準は何かを考えることである。赤や縁のような暖色、高彩度の色は、活気や注意を生みやすい反面、緊張や焦りを増幅しうる。このため、冷静な判断や細かな集中が必要な局面では、強い赤を広い面積で使うことが必ずしも適切ではないという問題提起がなされる。一方、青や緑などの寒色系は、穏やかで整然とした印象を作りやすく、作業空間や休息の場の候補になる。 ただし、静かな色だけで統一すると空間が冷たく単調に感じられることもある。寝室では、壁寝具照明就寝前の画面といった複数の視覚刺激をまとめて見直す必要がある。本書は、紫と青のどちらが寝室に向くかのような身近な問いを入り口に、色を固定的な処方箋としてではなく目的、時間帯面積、光の条件に応じて選ぶ技術として提示している。最後に、人工照明と色づくりまで視野に入れ、心身を支える生活全体を考える。本書の射程は、インテリアや衣服の配色にとどまらない。現代生活では LED や蛍光灯などの人工照明、パソコン、スマートフォンの画面が視覚環境の大きな部分を占め、昼夜の感覚や休息の質にも関わりうる。著者は、生活リズムが乱れやすい時代背景を踏まえ、色を心身のコンディション管理に組み込む視点を示している。第4章の色釣りは、色鮮やかな食品を手がかりに食生活を見直す発想を含む。これは食品の色だけで健康効果を決めるという意味ではなく、多様な色の食材を選ぶことが食事の偏りを点検する視覚的なきっかけになるという実践的な考え方として理解できる。例えば緑、赤、紫、白などの食材を意識すれば、野菜や果物、タンパク源を含む食事の多様性に注意が向きやすい。ただし、食品の栄養価や健康への影響は色だけでなく、量、調理法、全体の食習慣、個人の健康状態に左右される。本書の特徴は、色を視覚、臨場、照明、食事という複数の入り口から扱い、暮らし全体を観察する枠組みにしている点である。結論として、本書は気分の波、在宅勤務中の集中しにくさ、寝室や仕事場の居心地の悪さを身近な環境から見直したい読者に向く。服やインテリアを選ぶことに苦手意識がある人にも、センスの優劣ではなく、明度、彩度、色相と目的の関係から考える手がかりを与えるだろう。また、色彩を福祉、医療、ユニバーサルデザインの領域でも扱ってきた著者による本であるため、色を単なる流行やイメージ戦略として閉じず、心身の状態や生活環境との関係で捉えようとする姿勢がある。一般的な色彩本には、宿命ごとの象徴や配色目本を中心にしたもの、あるいは性格診断を前面に出すものが多い。それに対して本書は、自己観察、作業環境、睡眠、照明、食事までを一冊の実用的な枠組みに収めている点で差別化される。もっとも、色の効果には個人差や文脈差があり、深刻な心身の不調を色だけで解決できるわけではない。この限界を踏まえれば、本書は生活を劇的に変える処方箋というより、自分の周囲を観察し、小さく試し、合う環境を探るための読みやすい入門書として価値を持つ。ご支援いただける場合は、南涼子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。